ほな、季語が、
やぶた、でうちの、麦わら帽子。
はい、皆さん、こんばんは。キャブタヒデユキの麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、花はくれない、柳は緑という言葉がございます。まあこれはですね、時代がどう変わっていこうとも、自然はいつも通りに巡ってくるよということでございます。まあ自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん、些細なことに翻弄されることなく、自然を見れば私たちはとても幸せやなということでございます。今日もですね、帯広市は東2条南11丁目1番地にございます FM ウィング本スタジオより生放送でライブでお送りをさせていただいております。今日もですね、ミキサーはかなえさんにやっていただいております。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は順調な滑り出しで、ね、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
こっちがドキドキしてるんですけど、はい、はい、ありがとうございます。この番組に当ててですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージお便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス fm761@fmwing.com。ファックスの方が 0155-24局の6699、こちらでございます。お待ちしております。まあ、ここ最近ですね、もう、3月の16日ということでございますが、気温も随分上がっておりまして、まあ、雪解けがどんどん進んで、一部では畑のこう土が見えたりとかですね、まあ、融雪剤巻かれているところはもう本当に、雪がなくなって、溶けた水がですね、ちょっとこう溜まったりしてね、うちの近所では、そこに白鳥が来て、見えた小麦をこう食べて困るなと、そんな光景もちょっと見られますね。夜見たらどっか帰っていくんでしょうね。夜見たらいなかったですけどね、昼間はそこで、水の中に浸かりながら、小麦をついばんでおりましたね。まあ見てる分にはね、ちょっとこう、ほのぼのとした光景ですが、これ食べられる方はたまったもんじゃないですね。まあ、そんなことでございます。まあ、私の農場ではですね、苗作りも始まりまして、トマト、キャベツ、ブロッコリー、レタス、玉ねぎ、いろんなこう、苗がですね、発芽をしま、苗がじゃないね、種が発芽をして、こう苗がすくすくと育ってると、そんなこう、一番春を感じる、時期ですね。まあ、これから、追いかけて、こう、いろんなものをですね、苗作っていって、どんどん、こう、ハウスの中に植えて、あともう少し、あと2週間ぐらいかな。したら、今度畑に植えるね、野菜の苗とかをですね、こう作っていくと。そんな計画でいきたいと思います。まあ、このところですね、ちょっとこう体調を整えるのに、ステッパーというね、足踏みのこう、油圧でこう、負荷のかかる、機械を使ってエクササイズをするんですが、まあ、単調なね、エクササイズなので、その間、吉本新喜劇のこう、YouTube を見てこう、笑いながらやったりとかね、結構この、昔と違って、その脚本だとか、笑いのこう、進行とかですね、間とかが、こう、微妙に、おもろいな、ということで、ちょっとこう、ハマっておりますね。あと、ちょっとこう、嬉しかったのはですね、醤油教室、醤油作り教室をやって、まあ、大正解だったんですが、まあ、その時に、医療メーカー、ブランドのパタゴニアさんの方が来られていて、作業服、ワークウェアのですね、モニター、どうですかっていう話をいただきました。で、まあ、早速ですね、それをこういただくことにしまして、すぐ届きましたね。まあ、非常にこう、朝のですね、こう最初はちょっとどっしり重たい感じなんですが、次第にこう、肌にというか体にフィットしてくるというね、すっごい丈夫そうなんですけど、いや、これはなかなかの優れもんやなと。 ちょっと値段聞いてびっくりだったんですけどね。自分ではなかなかこう買えないかなという感じですが、ちょっとこうモニターさせてもらって、着心地などをね、こう確かめておりますね。そんな、最近の状況でございます。メッセージをいただきました。ありがとうございます。栗金龍さんですね。いつもありがとうございます。読ませていただきます。今年は、雪解けも早いので、種まきも、苗作りも早そうですね。結構早いですね。おかぼは今年もやりますか。これおかぼっていうのはね、陸で作る水田、田んぼでないね、稲なんですけどね。今年もやりますか。楽しみですけど、やりますね、これはね。リンゴも気になりますよ、ということで。リンゴはすくすくと成長しております。いつ、こう、花を咲かして、身をつけてくれるかなと。もうしばらくかな。ここ1、2年っていう感じだと思うんですね。今年早かったら花咲かすかなという感じでございます。おかぼ、このお米、畑で作るお米なんですけど、ちょっとね、新しいやり方を、情報収集しまして、根っこ、水につけて根っこ出させたやつをですね、そのまま畑に撒いていくという。これの試験研究が成功していたということを聞きまして、今年はちょっとね、これで大量にやってみようかなということを考えておりますね。栗金龍さん、いつもありがとうございます。それからもう一通いただいております。ラジオネーム、港エイツさんですね。いつもありがとうございます。いろいろこう書いていただきました。飲み物とかね、こう、体のメンテナンスの話ですね。いつもありがとうございます。まあ、なんていうんですかね、汗をかくというかね、体に少し労働をかけて、汗をかいて負荷をかけて、エクササイズをすれば、健康になれるというのは、大体、言われてることですけどね。それができなくって、こう、不調になるというのがほとんどだと思います。まあ、私もそれ含めてね、ちょっと頑張ってエクササイズ続けていきたいなというふうに思っております。それでは今日の一曲目いきたいと思います。こちら。はい、クリーデンスクリアウォーターで雨を見た回、聞いていただきました。港エイトさんまたメッセージいただきました。ありがとうございます。楽しく聞かせていただいておりますということでありがとうございます。家庭菜園の、季節が間もなくこうやってくるんですが、多分ホームセンターさんなんかでは種の扱いとかですね、野菜苗の扱いとか、徐々にこう売り場が増えていってるんじゃないかなというふうに思うのですが、過去ですね、2010年から、帯広市立第六中学校というのがございまして、街中のね、新しい綺麗な中学校だったんですが、統廃校ということで、廃校になりました。で、その跡地、特に体育館の跡地だったんですが、そちらでですね、家庭菜園、を勉強しようということで、スタートいたしました。で、その時の、第1回目、初回の講師が、三人おりまして、私含めて三人いたのですが、三人とも自然栽培だったということで、8年間ですね、その家庭菜園の、学校っていうかね、健康菜園特集っていうんですけども、8年間の自然栽培の、勉強、研修、実習をやらせていただいたということでございます。まあ私は8年間、そこで、月1回ですけどね、講師を務めさせていただいて、楽しく昼ランチ作ってみんなでこう堪能したりとかですね、加工をやったり、味噌作りやったり、豆の脱穀を子供らと一緒に叩いてやったり、楽しく過ごさせていただきました。で、毎回昼のランチの、時にはですね、かなえさんの昔話も堪能させていただいたというね、非常にこう充実した8年間だったんですが、一旦終了しまして、しばらく、3年ほどですね、その場所が使われないまま置かれていたんですけどね、今年になってからですね、そこでもう一度やろうという話が出ました。で、今回は、第三者ではなく、 その六中の跡地、これは、市民プラザ六中という名前に変わってるんですが、そちらでですね、運営をされてる、方から、話が出まして、その場所を、平米貸し、して家庭菜園を勉強しようということになりました。正式な発表リリースはですね、20日ですから、1週間後の日曜日かな。今度の日曜日が、発表される日だというふうに聞いております。まあ、どこで発表されるかって言いますと、そのプラザ6中が出されてます、ニュースで。多分紙面ですね。ちょっと新聞みたいな感じですけど、そちらで発表されるということでございます。で、一応、生徒さんの募集人数が、まあ、コロナの関係ということで、まあ、20名と。1回20名。それを3回ということで予定をされておられます。まあ、20日にこれね、内容リリースなので、ちょっとフライングなんですが、一応お知らせという案内ということでね、ちょっと、言わせていただきました。で、場所はですね、まあそこそこ広いんですが、借りるのに1平米450円、年間投資ですね。そういう値段を言われておられました。まあ詳しくはですね、これ20日の日に、発表されるので、そちらをご覧いただけたらなというふうに思います。で、座学をですね、3回やるんですね。3回こうやってほしいということで話いただいたので、断るはずもなく、快諾をして、いや、もうぜひお願いしますということでね、予定が、組み上がりました。4月の11日、それから25日、5月の11日と、午前10時からということでね、1、2時間だったかな。まあ、昼には終わるでしょうね。まあ、そんなことでね、3回予定をしております。で、今回はですね、まあ、自然栽培に特化した話ではないので、一般的な、家庭菜園をやりたいという方向けの、座学っていうことなので、なぜ自然は継続するのか、それから、それを、農場としてやるには、どんなことになるのか、それと食べ物と人間の体、健康、自然と、人間の体と。まあ、微生物の話だとかね。まあ、そんな話で一応こう組み立てを考えております。全3回ですね。まあ、ステップアップしていくか、復習をしながら次に進んでいくかという感じでこう考えておりますけどね。まあ、そんなことで、4月の11日から、そういう企画でちょっとやっていきたいなということで考えております。まあ、正式にリリースがあればですね、今月3月の、30日また麦わら帽子があるので、その時には詳細、正確な情報をお伝えできると思います。メッセージいただきました。コーヒー牛乳さんですね。いつもありがとうございます。ラブタさん、カラヤさん、ありがとうございます。季節は春へと放送をお聞きしています。頑張ってください。春は草花が芽吹く季節。書いていただいております。ラジオからの声に支えられていると書いていただきました。いつもありがとうございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。まあ、前回もうちょっと、話しさせていただいたんですが、新たにですね、トラクター、これを用意しようかということで、幕別に私お手伝い行ってるんですが、そちらのメンバーの、方、メンバーの方のおじいさんか、亡くなられてるんですが、遺品でですね、素晴らしいこうトラクターがございまして、マッセイ・ファーガーソンというトラクターですね。で、こちらの 394H というね、素晴らしいトラクターが遺品で置いてあって、これは使わなもったいないな、ということで、お借りすることになったんですね。で、まあ、見に行ったんですが、どうやら、ラジエーター、冷却装置の熱交換器、これが破れてるということで、 とりあえずケミカル用品入れて塞がってるということだったんですね。でもこれはやっぱり直さないかんよね、ということで、外してですね、トカチラジエーターさんに持って行きました。いや、漏れてますな、と。それから、ここは泣いてるけども、今塞がってて、使ってる間に漏れるよ、と。まあやっぱりこう、ダメやね、ということで、修理をお願いして、それができてまいりました。で、まあ取りに行ったんですけども、いや、これはひどいね、ということで、いろんなところがですね、穴開いていて、なんとかロー付けをしてですね、まあいい仕事していただいたんですね。まあ頑丈にこう、仕上げていただいて。いや、また漏れたら、もとで直してあげるから、ということでね、さすが職人さん、プロですね。まあ、エキスパートの方ですけども、すごいな、ということで、その技術に驚きましたけど。まあ、このラジエーターですね、外すのがまた大変で、まあ、整備やる人泣かせの機械やな、ということで、まあ、実はこのマッセ・ファーガソンですね、イタリアの車なんですね。で、その、アメリカの、こう、車と違ってですね、日本の昔の車によく似てるんですね。非常に丁寧に作ってあって、こんな作り方すんのっていう驚きがこうあるようなんですね。まあそんな機械なんですが、まあラジエーター外すだけでですね、かなりこう、大変な作業だったんですね。で、これ外した時から、今度組み付けるとき、これは、これだけの精度で、穴とかですね、こう、作ってあったら大変やなと。まあ、1ミリもずれてないよね、という感じでですね。まあ、予想してたんですが、今日ですね、その仕上がったラジエーターを、そのトラクターに、付け替えてきました。きっちり2時間かかりましたね。で、まあ、10時に行ってちょうど12時に終わったので、まあ、良かったかな、なんですが、この精度の高さ、なんとこう、すごい作りやと。イタリア車、さすがやな、という感じでね、ちょっとこう、びっくりをしておりました。で、まあ、腐食がひどいということでね、まあ、いろんな案を出させていただいたんですけど、いやもうこれ、直して使うしかないよということで、提案をいただいたというか、選択肢がないということだったので、とりあえずまあこれを使うということでやっておりました。で、このトラクターですね、地域の方で使ってる方おられたんですね。この間、神社の、会議の時にこの話をしたら、あ、うちの手一緒っていうことで、25年前の機械だそうです。で、非常にこう小柄だけども、パワフルで、体の割にはですね、すごい馬力数なんですね。79馬力というね、まあ結構な馬力ですね。まあこれを、マクベスの稲井貸しのメンバーが使うということで、オペレーターさんは小柄な、女性ということなので、これペダル足届かんぞとかね、いろいろ言ってるんですが、まあどうなるかちょっとこう楽しみですね。この間、別の、農業回路普及員さんの方に、その話をしたらですね、いや、私も足届かなかったんですよね、とか言って、こう前の方に座って、こう、なんとかやった、と言われてましたんで、まあ、いけるかな、という感じでございます。まあ、農場で使うね、こういうトラクター、非常にこう、身近で、たくさんこう、使って、親しみのある機械ですけども、まあ、こう、手入れしていってね、こう、やればやるほど、こう、馴染んでくると、そういうのもありますんで、まあ、きっとこの、マセ・ファーガソンね、394H、この車、まあ、頑張ってくれるんじゃないかな、ということで、期待をしております。まあ、メインで、まあ、やってるんですけども、自然栽培の泣きどころっていうのがね、いくつかあるんですね。まあ、弱いところ、アキレス腱と言いますかね。まあ、これはですね、やっぱり草をどうするかというとこなんですね。で、まあ草が生える理由は二つしかなくって、肥料をやるか耕すかということなんですが、自然栽培の場合、肥料をやらないし、耕さないし、ということで、まあそれほど草が生えないので、除草は基本やる必要がないということになるんですが、これ普通の有機の場合ですね、肥料をやって耕すわけですから、非常に大変な苦労をすることになると。いうことなんですね。 で、先日ですね、11日だったかな、十勝振興局が、農水省が、策定した、緑の食料戦略というのがありまして、2050年に有機の比率を全体の、25% にするぞというのがありまして、北海道庁もですね、それに合わせてこういろいろこう活動を始めてるんですね。で、まあその、活動するための会が作られました。十勝オーガニック振興会という会なんですが、その基調講演で、私の師匠の、泉義弘さん、泉義弘先生がですね、こう講演をされたんですが、いかに除草で苦労してきたかという話が3分の1ぐらいありましたね。で、自然災害でもやはり草に苦労するのがあるんですね。で、それは何かっていうと、肥料をやらない、耕さないので、根っこではびこる草がとんでもないことになってくるんですね。で、一歩間違うとですね、その根っこだらけになって、それがマット状になって、作物全然育ちませんというのがあるんですね。これが、自然災害の泣きどころと言われるところです。で、私もですね、過去15年、もうほとんど20年近いんですけど、いろんなやり方をやりました。で、いかにこの根っこの草を、沈まってもらうかということで、草刈り機にですね、ナイロンの葉をつけて、それで削ったりとかですね、これでももう、かったるんで、金属のノコバでこう削ったりとかですね、火炎放射器で焼いたりとか、まあ、いろんなことやりましたけど、やればやるほど元気になってくるんですね。要は、ダメージ受ければ、その分また復活してくるということでね、全部、反作用として返ってくるんですね。で、これはいかんよね、ということで、ものすごいこう苦労するわけですね。で、自然栽培っていうのは、結果、その草の中に種をまいたり植えたりするということが大変すぎて、それほど面積ができないというふうに言われておりました。で、まあ、そうやっていくうちにですね、この土を耕すこと、この意味が、実は、肥料をやらずに耕すということは、何ら影響しないということが分かってきたんですね。上っ面、この根っこではびこる草を活着のには、全く影響がないということが分かって、3回活っちゃいたらこれらの草はなくなるんですね。まあ条件も多少あるんですけど、まあ非常にですね、苦労しないで、3回耕したら、根っこではびこる草はなくなるということで、普通の畑に戻るわけですね。まあこれはですね、もう多分、自然栽培の中ではですね、画期的なやり方かなというふうにこう自分では思ってるんですね。これはまあ実作業を照らし合わせて、まあこんな楽にできるんだと。いうことが分かってですね、もう本当にこう嬉しい思いをしたということでございます。まあ自然栽培とかね、こういろいろこう言われて、絶対に耕すなと普通こう言われるんですが、全然そんなことはないということで、やり方はいくつもあって、どんどんこう作業が軽減されて楽になって、さらにはこう収穫量を増やす方法も確立できてますんで、まあいいことづくめかなと。いうことで、まあ、今年もですね、これを、まあ、革新してですね、いろんな場所で展開をこうしていきたいなという計画でおります。まあ、今年はですね、このうちの自然栽培の農法、栽培体系、これが至るところでですね、こう実践されるというね、そういう、こう、なんていうんですかね、今まではまあ、黎明期みたいな感じだったんですが、今年からは躍動期に入るかな、ということで、非常にこうね、嬉しい日々を過ごして、ライアン・コズリング&エマ・ストーンでシティ・オブ・スターズ聴いていただきました。まあ、もう4年ぐらいなるんですが、まあ、小学校、私のおります愛国町には愛国小学校というのがございます。まあ、この愛国小学校には評議員制度というのがございまして、まあ、どういうものかと言いますと、愛国、 小学校っていうのは地域住民全員が PTA の会員なんですね。PTA 会費払ってるんですね。で、まあ地域の小学校ということで、小学校のその運営、それから、まあ日々のこう生活だとか、そういうことを、まあ地域も、何かこう意見が言えるようになってるんですね。そのために評議員が3人おりました。で、3年前に、この評議員制度から、コミュニティスクール委員制度という長い名前に変わりました。まあこれはですね、まあ我が国のその、制度を改めるということで、確たる立場になったということなんですが、ちょっとこう、守備範囲が広がりまして、地元の小学校だけじゃなしにですね、地域、私のおります愛国町と、それから大正町、それから、大正町にあります第7中学校、この3つのですね、管理運営、まあ、これをモニターするという立場になったんですね。で、まあ、もちろん地元はそうなんですが、大正小学校とかね、第7中学校の、やられていることにも、いろいろこう意見とかですね、提言とか、まあそういうことをさせていただけるということでございます。で、まあ地元の、愛国小学校にはですね、いろんなこう提案をさせていただいて、例えば、十勝にも、日本、中市協会十勝支部というのがございます。これは内閣府公認の調理師さんたちの、会なんですが、組織なんですが、まあそちらの方たちにこうお願いをしてですね、小学校に来て料理を教えていただくという企画で、しかもその食材は小学校の農園で作られ、子供たちが栽培した、食材を使ってということで、年に2回とかですね、こうやらせていただいたりとかですね、まあそういう提案をさせていただいて、未だにこう続いていたりとかですね、昨年は、今日もミスターやっていただいてます、かなえさんから提案いただきまして、福島復興の、一助となるように、今日もちょっと話しようかなということで、ありがとうございます。かなえさんが賞状を持ってですね、こう胸にこう掲げておりますね。もう決して忘れてはいけない福島のあの、三助ですね、子供たちと共に、ずっと、まあなんていうんですかね、応援していこうということで、ひまわりを植えてですね、その種を取る。そしてその種をですね、福島にこう送ることで雇用が生まれたり、産業が生まれたり、あるいは油を取ってバスが走ったりとか、まあいろいろあるわけですね。まあそういう提案をですね、こうさせていただいたりとか、まあいろいろこうやっております。で、まあ今日もですね、教員の方とちょっとこう話したりこうしてたんですが、まあ今回はですね、この評議員、改め、コミュニティスクール委員。まあ、実は、委員の中でですね、互選をして、次期の委員をこう、選出していたというようなことがあったんですが、公的な立場になったということで、まあ、地域住民全員がこう、認知すべきやな、ということで、選出の方法を変えたりとかですね、任期を定めたりとか、それから一遍にみんな障害にならんように、順繰りに一人ずつこう、変わっていこうかとか、まあ、いろんな提案がありまして、まあ、私も、そう、4年はやってるんですけど、もう1年留任ということで、ね、やらせていただけることになって、まあ、そんな話とかこうしに行っておりました。まあ、地元のね、小学校、子供たち、地域とこう密接な関係を持ちながらですね、こう楽しくこう過ごしていきたいなと。いうことで、まあ、いろんな話をね、こうさせていただきました。で、まあ、その話のついでにですね、ちょっとこう、どんな感じかなということで、まあ、話をさせてもらったんですが、宮崎中央新聞という新聞社がございます。で、こちらがですね、日本公園新聞というのを発行されておりまして、週1回、月4回ですね、5週目は役になるんですけど、まあ、そちらにですね、非常にこう気になる記事がございまして、ある方がですね、合衆国で日本人のルーツは何ぞやと聞かれた時に答えられなかったと。 しかしながらですね、合衆国の、教科書には日本の神話が非常にこう正確に詳しく載っていたということで、ショックを受けたという記事がございます。で、私自身問いかけてみると、いや、知らん、教えてもらってない、学校では習わんかったということがあって、非常にこう、残念な思いをしたことがあるんですね。で、それについて、学校ではどうですかというような話をしたのですが、やはりですね、非常に、扱いにくい内容であるというのを感じて帰ってまいりました。まあこれからですね、どういうふうにして子供たちにそういうことをこう伝えていけるかなということを今一生懸命考えてるんですけど、なかなかね、こう両案が浮かばないというのが現状ですね。まあ非常にこう大事なことなので、日本人ってなんぞや、私たちはこれこれこうですということが胸を張って言えるようにですね、日本神話ぐらいはこうスラスラ言えて、初代天皇はこうなんだ。いうことでね、私たち日本民族はこうなんだということがこうスパッと言えるようにちょっとこうなりたいなというかな、子供たちになってほしいなという願いでございます。まあこれからね、いろいろこう楽しみやなという感じであれこれ考えたりしておりますね。まあ日本神話についてはね、またこう日を改めてこの間もちょっとこう話したと思うんですけど、お伝えできればなというふうに思います。それでは今日は先日ですね、ちょっとこう知り合った方から、ある政党を紹介されましたというかね、YouTube 見てよっていう感じで、メッセージもらったんですね。で、その政党はっていうと、参政党というね、党なんですね。これは今年の3月に、結成されてですね、なんでこの党できたのかなっていうのを、事務局長さんね、神谷宗平さんという方ですけど、喋られてたんですが、いやー、まあ、選べる政党ないよね、ということで自分で作っちゃったっていうことなんですけど、まあ、言われてることがね、すごいわかりやすいんですね。で、ちょっと長い、YouTube の動画だったんですけど、とてもこう、わかりやすい説明をされておられました。で、まあ、何の説明っていうと、選挙がどうなってるかとかね、国の政治がどうなってるかとか、私たちはなんでこんな一生懸命仕事してんのに幸せになれないんだとかね、そういうことをすごいわかりやすくこう説明されてるんですね。だから政党がどうとかっていうことよりも、現状を知るには非常に、この政治の側面からですね、私たちのこう現状を知るのに、むちゃくちゃわかりやすいな、ということで、紹介されたんですね。で、とてもまともなことを言われてますし、喋り方も非常にこう静かで熱くなっておられないし、淡々とですね、現状、私たちの状態、状況、国の状態、政治のやり方、選挙の中身とかですね、わかりやすく言われておられました。参政党、参加の参に政治の政で、党ですね。参政党ってですね。で、その中で、まあ、日本のいろんな企業、例えば医薬品の企業がどういうふうになっていっているのかということもちょっと紹介をされておられました。で、その前にこの党は、今年の3月に結成されてですね、今現在党員さんは1万人おられるそうです。で、全国に支部が15あるということなんですね。で、多分、まあ、予算を持っていなくって寄付を募られてましたけどね。まあ、これからこう、どんどん急激にこう増えていくに違うかなということで、ちょっと注目のこう、参政党さんですね。で、話戻して、その企業、医薬品の企業ですね。これ、海外で訴訟を起こすんですって。こういう問題がある。クレーム、訴訟。で、必ず海外で起こすと、敗訴するらしいですね。そうすると株が暴落して、で、資本金が足りなくなるんで、株を発行すると。非常に安い値段で発行すると。その時に、思いっきり買うんですね。そうすると、企業買収は簡単にできるという、非常にこう単純なやり口で、日本の医薬品企業はどんどん、 外国企業に、買収されていってるという話がございました。で、そんなやり方あかんやろというふうに思うのですが、基本的には日本民族と、それから狩猟民族と言われている方たちは考え方が基本的に違うので、ほら、無理ですね、というようなことをはっきりこう言われてるんですね。それがね、なんかこう痛快で面白かったんですけど、狩猟民族はライオン、私たちはキリンみたいな言い方でね、ちょっとこう、面白かったんですけど、まあこういうことを言うとね、またバッシングこうされたりこうするんじゃないかな、ということなんですけど、基本的にはメディアというのは、スポンサーやクライアントがいるんで、都合の悪いことは一切こう言えないということですけど、この、参政党さんは気持ちよくいろんなことをすんなりとこう言われているので、非常にこう、勉強になるというかね、わかりやすいというか、面白い政党さんが出てきたなということで、ちょっとこう紹介されたので、まあ、興味があるというかね、皆さんもやっぱり知っておくべきことかなというふうに思うので、参考にされたらいいんではないかなというふうに思います。メッセージいただきました。ありがとうございます。クリスタルさんですね。いつもありがとうございます。ヤブタさん、カナエさん、こんちゃお。こんちゃおですね。いつもありがとうございます。3月は東日本大震災のあった月ですし、卒業式もあったり、職場では移動もあったりしますが、今年は特にパラリンピックがあり、ロシアとウクライナのこともあり、様々なことを深く考える月となりました。さらにコロナもですしね。どうか平和の世界が戻りますようにと願っていますということで書いていただきました。いつもありがとうございます。まあ本当にね、なんとも言いようがない戦争が起きておりますが、やっぱりね、人が不幸になるというのは良くないですね。みんなこう幸せになろうよと。自然を見てください。何ももう問題なくいくんです。けど、どうして人はこんなことするのかなと。まあ悲しいね、部分でございますが、平和を祈りつつ、番組を進めてまいりたいと思います。かなえさんも拝んでおります。ありがとうございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。ので、デジャブ聞いていただきました。今日もそうこうしているうちにですね、終わりの時間が近づいてまいりました。メッセージたくさんいただきましてありがとうございます。港エイクさんからね、作業服のこととか農家のこととか機械のこと、いただきました。ありがとうございます。まあ、番組の中でちょっとお話をしたのですが、福島でですね、東日本、大震災で福島、第一原発所の、第三号機が爆発炎上してですね、放射能が漏れて、福島はですね、未だこう、帰宅困難地区というのがございます。非常にまあ多くの方が被災をされ、あるいはこう津波でですね、亡くなられた方がもうたくさんおられるということですが、決して私たちはそれを忘れてはいけないということで、愛国小学校、あるいは、松屋パンの無料書店では、ひまわりを、福島から種を送っていただいて、それを植えて、育てて、種を取って、福島に戻して、そして福島はそれでまた、いろんな地域活性につながる雇用ができたりとかですね、福島の方たちがそれで仕事ができたりとか、バスが走ったりとか、いろんなことに役立っております。で、今回ですね、私もかなえさんもそうですけど、福島から感謝状をいただきました。で、愛国小学校さんもですね、松屋さんの、無料拠点さんも感謝状をいただきました。それだけではなく、なんと、無料拠点さんはですね、多分店長さんの深尾さんだと思うんですが、手紙を添えられてですね、そのことがまた福島に伝わって、福島とのやりとりがですね、非常にこう濃くなってきてるというか、なんかつながりがまたね、ですね。
喜んでいましたね、はい、事務局の方が。
はい。はい、それをこの間、松屋商店さんの社長さんにお伝えしたら、非常にこう、嬉しそうに言われておられました。
ありがたいですね。
まあ、これはもう本当にですね、ただ単にこう、ひまわり植えて種取っただけじゃなしに、 福島との絆がいいすいません。
絆ですね。
絆なんですね。この諸葛でもできると、
はい。そうですね。
非常にこうね、いいことっていうかね、ひまわりの栽培でこれができるというね、素晴らしい取り組みなので、まあこうね、私もこう庭に何本か植えてみようかなとか、いう方がおられたらですね、ちょっとこう調べていただいて、福島ひまわり、あるいは福ひま。
福島ひまわりで、すぐ出てきます。
出ますよね。
で、はい、事務局の方に電話していただくと、
はい。
まあ、ひまわり新聞とかも、希望していただくと、送ってくれますから、
はい。あ、そうですね。
事務局の方とお話してますので、はいはい、大丈夫
です。で、まあ小学校ではですね、子供たちが非常にこう、嬉しそうにやってたということをね、校長先生、教頭先生がこう聞きまして、うん、私もメールもらいましたし、非常にこう、ね、素敵な取り組みだなと。誰でもできるというね、はい、うん、はい、そんなことでございます。たくさんのメッセージありがとうございました。来週はですね、シンプルトカチの時間でございます。次の、私の麦わら帽子の放送はですね、3月の30日、今月もう一回ですね、再放送は3月の20日日曜日、16時からになっております。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。Take on me.